Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、休む時間についてお話をいたします。今日は、主婦休みの日だそうです。ある新聞社さんが、主婦に元気になってほしいということから制定されました。さて、ある調査によると、日本の男性は、家事をやりたがらない率がまだまだあるそうです。まず挙げられるのが、家事は労働ではないと考えている可能性が高いのだとか。家事をしない男性にとって労働とは、自分の利益になる仕事のこと、つまり収入ややりがいが得られるものであり、それこそが労働の価値だと思っているので、家事は無意味だと思っている方がまだまだ多いそうです。まあ、確かに家事は収入には直結しませんよね。収入にならなければ、まあ、やりがいも感じられないので、まあ、労働としての価値は、まあ、あまり値しないのかもしれません。しかし私たちには一人一人家があります。ホテル暮らしをしてらっしゃるっていう方はもう稀ですよね。家に住むということは家事が必ずつきものです。ですから家事は立派な労働なんです。会社での仕事との違いは、まあ、お給料いただけるかいただけないかだけなんですね。お掃除も洗濯も料理も誰かがやらなければ、まず心地よい生活というものはないんです。自分がやるのか、釣り合いさんがやるのか、まあそれは一方に押し付けるということはできません。今やっとそれが理解できる時代にもなりました。そういう意味で、まだまだ、主婦が家事をするというイメージが強い中、まさしく今日の主婦休みの日というのは生きてきますよね。さて、家族と住む方であっても、お一人暮らしの方であっても、休む時間は必要です。つまり、休養です。休養には2つ意味があるそうです。休むことと養うことの意味があるそうです。まず一つ目の休むとは、心と体の疲れをほぐして元気な状態に回復させるという意味があります。一方で養うとは、栄気を補っていくという意味なんだそうです。栄気とは、気力と体力を整えるということです。そのために横になって過ごすことだけが休養ではないんですね。静かに自分を見つめ直す時間をとったり、運動をしたりすることも休養になるそうです。では、休養が足りないとどうなるんでしょう？十分に休養が取れてない時には、生活の質が落ちてくるそうです。すると、怪我をしたり、病気を引き起こしたりするんですね。理由は、自律神経が乱れてくるからだとか。まあ、これからちょっと皆さん、どのくらい疲れが溜まってるかね、質問をしますので、心の中で、はいかいいえで答えてみてくださいね。まず、十分に寝たはずなのに、なんか寝不足だなぁと感じるのか。次は、まだ夜が明けてない頃に目が覚め、その後なかなか眠れない。常に肩こりや頭痛がある。食欲またはお通じが良くない。恵まれてるはずなのに、日々の生活とか環境に恵まれてるはずなのになぜか楽しめない。 常にイライラする。仕事や家事に集中できないし、すべてが億劫に感じる。気分が落ち込んでいる。さあ、これらの何かが当てはまったら疲れが溜まってるということです。それは本当の休養を取れてないということなんですね。では、どうしたら休養って取れるんでしょうか。ただ、睡眠を取ればいいことではないそうです。寝る環境を整えていくということ。まず、寝る前に強い光を浴びないことが大切だそうです。明るすぎる光は自律神経を興奮させたり、なかなか眠れなくなるんですって。そのためには寝る1時間前には強い光をちょっと落として、またスマートフォンを見ることも控えて、そして暗い部屋の中でちょっと過ごす。そしてできるだけ同じ時間に起床するようにするといいそうです。まあ今日休みだからいつもよりゆっくり寝ようっていうのもわかるんですが、朝はまず起床する時間は決めた方がいいそうです。そしてお天気の良い日は太陽の光を浴びる。このことによって体にスイッチが入るそうです。このスイッチが14時間から16時間の間に効いてきて、いよいよその後眠たくなるようになるんですって。そして今度は運動で体温を上げることが必要だそうです。体温が低下するとやはりこう眠たくもなるんですが、でもちゃんと日中に体温を上げることが必要なんですね。そのためには軽めの運動をする、ちょっと汗をかく、するとゆっくり寝つきが良くなるそうです。そのためにもやはりお風呂って大切ですね。このお風呂の温度も重要だそうですよ。38度から39度のお風呂、ぬるめのお風呂に寝る4時間前ぐらいに30分ほど入ると体温が一定となってゆっくり眠れるんですが、これが寒いからといってね、42度以上のお湯に浸かってしまうとかえってパチンと目が覚めてしまって、交感神経が優位に働いてしまって夜中起きることになるんですってね。お風呂の温度って大切なんですね。そして今度は飲み物です。まあ、ついね、コーヒーを飲む。これもね、もちろんコーヒーは体にいいんですが、寝る前はあまり飲まない方がいいそうです。コーヒー以外でも紅茶、カフェインのあるものは寝つきが悪くなるそうです。そして生活習慣です。休養を取ると言っても、リラックスできてるかなんです。好きな音楽を聴くとか、そして日々忙しいことだけを思い出す。例えば仕事から離れてる時に仕事のことをまた思い出すと、これリラックスできてないそうです。そういう意味では趣味の時間を没頭する、ちょっとスポーツをする。そのようにちょっといつもの環境と違うところに気持ちを持っていくと疲れは取れやすいそうですよ。もちろん激しい運動をすればいいってことではないんですね。もちろん今の体の調子を見ながら、お天気が良かったら今日はゆっくり空気を吸いながらウォーキングをしようか、好きな音楽を聴こうか、普段できてないことちょっと楽しみながらできるかということです。日本人というのは、なんか休養っていうとね、怠けていると思ってしまうんですが、これは生活の中での重要な役目だと思ってください。休養も一つの役目なんですね。では、最後にどうしたら気力が持てるかです。まず、私たちはこの脳で様々なことを思って行動に走るんですが、そもそも人間の脳っていうのはね、変化を嫌うんだそうです。つまり新しいことをすることは本当は嫌うんですって。だからなかなかチャレンジできないっていうのはもうこれ普通なんですってね。 そのためにも徐々に徐々に気持ちを変えていく。知らない環境に飛び込むことに抵抗を感じるんであれば、ちょっとそのことを思ったり、徐々に慣れてきたらちょっと行動を移す。だからやる気のない人にね、あなたこれをしなさいよっていうのは難しいそうなんですね。やる気が出ないのは、これもあれもしなければということで焦ってくるからやる気が出ないそうなんですって。そのためにも、あ、今日ちょっとこれ一つやってみようかな。そしてその後、これをやった後はごちそうだと自分にごちそうをちらつかせるのもいいそうです。これをやった後は大好きな何々が食べられるな、何々ができるな。私であれば最近は、まあお寺の難堂がなかなか片付かず、こう置いたままなんですね。で、また寒いとなかなかスイッチが入りません。そこで、あ、今日ちょっとお天気がいいな、ちょっと時間があるな、原稿ばっかり書いてたら体が固まるから、運動するという意味で、難堂の整理をしよう。そして最後は、大好きなおぜんざいを食べるぞと思いながら、30分だけしました。長い時間をするんではなくって、小さな目標を立てながらやったらいいんですよね。さあ、あなたも緩めたり、ある時にはちょっと自分にストレスを与えながら変化のある日々を過ごしてみてください。休養っていうのはダラダラするだけではなくって、楽しい動きをすることも休養なんです。今日は休む時間についてお話しいたしました。